皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は野木良秀検定改訂版の答え合わせをしたいと思います。
ほほう、野木良秀検定改訂版答え合わせとは一体いつの時代の人ですか？
ああもう、
今日は野木良秀樹氏お休みですよ。
え、そうなんですか？じゃあ僕の出番ないですよね。
ああ、じゃあ野木良さんが問題を出してください。僕が正しいことは言いますんで。
わかりました。じゃあ答え合わせをしたいと思います。
ああ、その前にご挨拶を。
はい。
ね、皆さん、応募してくださった方々、どうもありがとうございました。正解者は、正解者というか20問以上正解の方は約1名おられました。その方おめでとうございます。残念ながら大阪の方にはどうも来られないということで、はい、そこで大阪で渡す予定でした商品が余っております。そこで皆さんにお知らせです。
あれ、そこでお知らせなんですか？答え合わせよりお知らせ先言うんですか？
まあちょっと流れ的に。
わかりました。流れ的にちょっと先に言ってください。
愛媛のお土産を4つ買っております。総水ラジオ大阪イベントにてギノさんに声をかけてくださった方で、初めてギノさんにお会いする方、先着4名様に愛媛のお土産を差し上げます。先2名はちょっと豪華です。
野木良秀樹検定答え合わせをしたいと思います。第1問、鳥かご放送山本さんのご先祖で吉田東洋を暗殺した人は誰？ A. 安岡香助、 B. 安岡文介、 C. 安岡翔太郎。
答え A. 安岡香助。これ実はですね、3人とも山本さんのご先祖様にあたります。安岡翔太郎の流離譚という本がありまして、これ結構有名で、安岡翔太郎さん自身は小説家として大成されたかなり有名な方です。安岡文介は、安岡文介日記に坂本龍馬のお兄さんが歌会に参加してあったということが書かれてあったそうです。
じゃあ第2問、ギノさんがおすすめする中島みゆきの曲ベストワンは何？ A. 時代、 B. 孤独の肖像、 C. 砂の船。
答え C. 砂の船です。これは中島みゆきさんのご先祖様の話が野木良秀樹氏でも紹介することができましたので、その時に語ったものです。まあ今だったら麦の歌になるかな。あれはね、マッサンとエリー、まああれをね、エリーの人生そのものをね歌にしてる、まさに見事な歌ですね。
はい、じゃあ第3問、ボンラジオ2のオープニングで流れているモールス信号をカタカナに訳したら何になると言っている？ A.ハニーはのは、 B. ハニーをハニー、 C. ハニーのハニ
ー。答え C. ハニーのハニーです。これボンラジオのホッシーさんから、モールス信号を訳したのはギノさんが初めてだと言われました。どうしてもちょっと一応アマチュア無線のモールス信号が打てる3級に合格しておりますので、一応ちょっと気になって調べてしまいました。
はい、第4問、ギノさんが野木良秀樹氏で食べていたお菓子は何？ A. タルト、 B. ゴーフル、 C. サブレ。
答え B. ゴーフルです。タルトでは多分音が出ません。サブレはあんまり食べることがありません。
はい、第5問、ギノさんが最初に鳥かご放送に出たいと言って送ったネタは何？A. 釣り、 B. 印刷業、 C 高知観光。
答え B 印刷業です。釣りに関してはど素人ですので、高知に行って高知観光の話をする、これまた失礼な話ですので、印刷業の、じゃあなぜ印刷業かというと、印刷業に関して勘違いしてる部分が結構多かったんで、それを知ってもらう意味で印刷業だったんですが、全部ボツでした。はい。第6問、ラジオで絶賛している歴史ポッドキャストは何？ A 世界一周チラミの世界史、 B 主に日本の歴史のことを話すラジオ、 C 歴史ラジオ。
答え B おもれき。
A も聞いています。 C は聞いたことありません。 B はいいですね。あのケリーさんと水月さんのあの声のトーンの違いがいい、仲いいんだろうなーっていう感じしますね。次、はい。第7問、スティックシフトを持ってることだけが自慢のギノさん、スティックシフトって何につけるもの？ A エアガン、 B 釣り竿、 C デジカメ。
答え A エアガン。
これは中年婚活ラジオの時の冒頭で隊長さんが言ってるくだりですね。スティックシフトというのはですね、まあ、簡単に言うと動いてるものを、的として撃った場合、パンと弾を発射したら動いてるものを狙って撃った場合、動いてるわけだからその後ろに弾が飛びますよね。なので動いてるものよりも銃口は前方というか移動する方向を向いてるんだけど、的は動いてるものを指していると。まあちょっと言葉で説明めんどくせえ。次、
第8問、ギノさんは龍馬の誰に宛てた手紙を空で言えると言っている？
A お龍、 B 後藤正二郎、 C 乙女姉さん。
答え C 乙女姉さん。さてもさて、人間の人よは果てのいかぬは元よりうぬ悪き者。
まあまあまあまあ、もうそこ言わなくていいですから、失礼しました。
次、
第9問、ギノさんが総水ラジオ大阪イベントに登場したとき緊張しすぎてあることが起こった、それは何？ A おならが出た、 B めまい、 C 小村帰り。
答え C 小村帰り。別名鶴と言います。
これはなんかあの医者に見てもらったら遺伝子レベルの問題だと言われました。なのでまあちょっと諦めなければならない、一生治らない病気ですね。なので芍薬甘草湯という薬が手放せません。大阪行くとき守っていきますよ。
次、
第10問、ギノさんが総水ラジオ大阪イベントに2回目に参加したときお開きまでいなかった、それはなぜ？ A 眠たくなった、 B ホテルの門限、 C 腹痛。
答え B ホテルの門限。
まあ、これはですね、安っちいホテルにしたんですよ。しかも会場からめっちゃ近いところ。もしたら門限が25時でして、やむなく帰りました。次、今年行くところは門限ありません。
次、
第11問。次の中で収録経験のある番組はどれ？ A、おもれき、 B、ノイズフィルター、 C、さくら通信。
答え B、ノイズフィルター。
まだ放送にはなってないようですが、今までやったことない、テーマで喋っておりますので、皆さんお楽しみにしてください。これは大人数だからこそできるネタだと思います。これは野木らひラジオでは無理です。
次、
第12問。ギノさんがトリカガナイト2014で配った名刺には、ある人が描いたキリンの絵がある。ある人とは誰？ A ももちゃん、 B もいちょん、 C もじちょん。
答え B もいちょん。これは名刺をもらった人は一発でわかります。名前書いてますので、
この B もいちょんですが、総水ラジオでどなりとして名前を呼んでもらったことがあります。
ピグ友です。
次、第13問、
ギノさんのツイッターの名前は現在は坂本龍馬知識普及大使ギノだが、それ以前は何だった？ A. ギノ、 B. ニューオカマのギノ、 C. 四国の内弁慶ギノ。
答え C. 四国の内弁慶ギノ。この四国の内弁慶という名付け親は総帥ラジオの坂口さんです。次、
第14問。総帥ラジオ2代目メール職人を名乗っていた時期があるが、ギノさんにとって1代目のメール職人とは誰のことを指す？ A. 隊長さん、 B. スイカ頭さん、 C. ネギ山さん。
答え B. スイカ頭さん。ちなみに隊長さんは、3代目ですね。次、
第15問。ギノさんはとあるラジオ番組のステッカーの印刷用データを作ったことがある。その番組名は何？ A. ネギトーク、 B. 総帥ラジオ、 C. サーファーズレディオショー。
答え A. ネギトーク。これはアマンさんよりちょっと依頼がありまして急遽作らせていただきましたが、ネギ山さんには大変ご好評をいただきましてよかったです。ちなみに総帥ラジオはファビコンを作りました。ファビコンを作ったことは、総帥ラジオの中で、山本さんが紹介をしております。次、
第16問。ギノさんのツイッターのフォロワーで鳥かご放送山本さん以外で最初にフォロワーになってくれた鳥かごファミリーの人は誰？ A. 加藤谷蔵さん、 B. ストーンコールドさん、 C. さくらつよしさん。
答え C. さくらつよしさん。これツイッターのフォロワーを表示させたら一発でわかりますよね。次、
第17問。鳥かご放送高知観光の会で収録後の二次会でギノさんが何を歌った？ A. お邪魔女音頭、 B. 無言色っぽい、 C. 狙い撃ち。
答え B. 無言色っぽい。目と目で通じ合う、かすかに運色っぽい振り付けで歌いました。
第18問。世界に一着しかない野木らひ T シャツは誰が持っている？ A. アマンさん、 B. スカイジンさん、 C. 山本さん。
答え B. スカイジンさん。これはですね、作ったらちょっと生地がゴワゴワしすぎてちょっと通気性に足りなかったので作り直したんです。なので試しに作った一着しかないのでスカイジンさんにが、欲しいということでもらっていただきました。次、
第19問。スカイプデビューにあたり最初にスカイプ通話に付き合ってくれた鳥かごファミリーは誰？ A. ストーンコールドさん、 B. 加藤谷蔵さん、 C. ホッシーさん。
答え B. 加藤谷蔵さん。これはツイッターでスカイプ始めるっていう話のくだりになった時に谷蔵さんがじゃあスカイプ相手しましょうかっていうんで少々お話をしました。ありがとうございました。ちなみにホッシーさんともスカイプで話したことがあります。これはボンラジオの収録ですね。次、
第20問。トリガゴナイト2014で一平くんイベントから坂口さんイベントまで計5個のイベントすべてに参加した人と木野さんは東京旅行においてある共通点があった。それは何？ A. ホテルが一緒、 B. 秋葉原に行った、 C. スカイツリーの展望台に行った。
答え A. ホテルが一緒。このイベントというのはですね、一平くんイベント、トリカゴナイト2014の同じ会場にての親睦会、場所を移しての打ち上げ、そして坂口さんのイベントです。これに全部に参加してる人っていうのはギノさんともう一人の方だけだったんです。なのでその人とはたまたま偶然ホテルが一緒で、なのでホテルに帰る時も一緒に帰りました。そこでちょっといろいろお話をさせていただきました。なかなか貴重な話が聞けてよかったです。その方というのは鳥かご放送にもゲスト出演しております。次、
次からは あの選択ではなくて答えを言う方式になります。第21問、スカイジンさんが野木良秀樹氏の冒頭部分を言ってる回で取り上げてる人は誰？
答え、菊池寛。
これはまあ最初のね、ギノさんギノさん今日は誰ですかってあのくだりですね。なので端から聞いていけばわかります。次、第22問、野木良秀樹氏で紹介した名前に船がつく人は何人いる？
答え、4人。これはですね、ちょっと疑問なところがありまして、野木良秀樹氏を熱烈に聞いておられるファンの方が5人と書いておりましたので、もしかしたら5人いるの？と思いました。とりあえず4人じゃないかと思うんですが、木村海舟、勝海舟、高橋泥舟、山岡鉄舟です。次、
第23問、ギノさんは音楽検定何級に合格している？
答え、4級。これは5級からいまして、5級と4級それぞれ、2年がかりで取ったのかな。今なんか音楽検定はもう廃止になってるみたいです。だいたい音楽検定と言いながら楽器を演奏する実技はありません。うんちくだけです。なのでちょっと破綻してるかな。次、
第24問、ギノさんの本名名義で龍馬検定に何回合格している？
答え、4回。これは坂本龍馬記念館に行けばギノさんの本名が横並んでいますので一発でわかります。これはちょっと引っ掛けに近かったかもしれません。てか多分本編で言ってないんだろうか、どっかで鳥かご放送でもどっかで言ったような気はするんだけど、実は上級は3回なんです。これが引っ掛けのつもりだったんです。その前に中級に1回合格してるので合わせて4回になります。次、最後、
第25問、鳥かご放送山本さんが初登場したのは第何回？
答え、169回。これ気づいてない方も多いんじゃないでしょうか。鳥かご放送山本さんが野木良秀樹ラジオをジャックしてジェットマンの話をしてる回があります、隊長さんと。その時にギノさんは一言も喋っておりませんが、実はその回が初めての回のように思いますが、その前の169回において隊長さんと鳥かご放送の話をしております。その話の後ろの方でちょろっとだけ山本さんが喋る時があります。以上、全25問でした。皆さんは答え何問できていたかな。さて、次、答え合わせだけでは今日は終わらないぞ。
野木良秀樹をやってくれるんですか？
やらないよ。来たる5月4日大阪ナンバーベニツルにて総帥ラジオイベントがあります。ギノさんはそこに行きます。今回は舞台には上がりません。前回前々回と上がらせてもらったので今回は辞退したいと思います。他の方々に迷惑がかかりますので、暴走するわ、出たい人の出番はなくなるわということになって、時間は押すわでむちゃくちゃやるので、今回は辞退させていただきます。かけながら応援しておりますので、舞台に出られる方、頑張ってください。結構緊張しますよ。二人一緒に上がると楽なんですけど、一人で上がると結構緊張しますよ。さて、今回の総帥ラジオイベントで、ギノさんと初めてお会いするという方も多いかと思います。そこでギノさんとの接し方についてちょっと説明させてください。じゃあちょっと野木良さん、初めて会う方の役お願いします。
わかりました。
では最初に、ギノさんはラジオでバシバシ喋っておりますが、実は人と喋るのが苦手です。なのでギノさんとの接し方、いい例と悪い例を紹介したいと思います。まずは悪い例。
あ、もしかして、もしかして、野木良ラジオの、ギノさんですか？
はい、そうです。
あ、はじめまして。ファンなんです。いつも聞いてます。面白くなくて面白いです。
ありがとうございます。あ、これ新しい名刺です。イベント行くために名刺新しく作ってるんで、よかったらもらってください。大したことは書いてませんけど。
あ、名刺だ、よかった。あ、嬉しい。
あと、初めてですね。なので、ちょっと、お土産を、プレゼントします。一番ですので、一番いいの。
はい。あ、いいですか、ありがとうございます。これすごいな。こんなもんいただけるんですか。嬉しいな。
はい。いやはい。はい、これが悪い例です。ギノさんは会話が苦手なので、何か振ってくれないと会話が止まります。では、次、良い例です。
あ、もしかして、のぎらひラジオののぎこさんですか？
のぎこよん、そうよん。
もしかして初めての方？
嬉しいわ。
あなたは何子さん？
お、僕ですか？僕は、ほにゃこです。
僕、ほにゃこです。ほにゃこです。はじめまして。いやー、ほにゃこさん、はじめまして。今日は、来てくれてありがとう。ほにゃこも嬉しいです。ラジオ面白くなくて面白くなくていいです。あーん、褒め言葉としていただくわ。そうそうそう。初めてだから、名刺をお渡しするわね。この名刺はね、イベントのために新しく作ってるの。そして、一番の、だから、お土産をあげるわ。どうぞもらって。もらえないわ。もらってください。もう荷物になるから渡したいの。こんなのもらっていいんですか？嬉しいわ。嬉しい。これすごいわ。大したことないもん、安物よ。でもね、ちゃんとね、愛媛県産だからね。これ名刺。すごい。裏にいろいろ書いてあるわ。これって、あれですよね。ラジオで話してたやつですよね。詳しく聞かせてください。いいわ。じゃ、ちょっとあちらへ。でね、これでね、こうなのよ。そうなんですか。じゃ、これ、ああなんですか。そうなのよ。ここがね、こうで、ああで、ああで、そうで、ああなのよ。二次会も行くんでしょ？行くわ。じゃあ二次会でもっとお話ししましょう。そうですね。僕もね、この話好きなんですよ。僕ね、ここの部分が話せるんですよ。僕ね、古べき写真について詳しいんですよ。嬉しいわ。古べき写真について詳しく話がしたいわ。あたいもね、古べき写真はね、ちょっと今ね、勉強途中なの。
はい。このように、何でもいいので、話を振ってください。でないと、ギノさんは、アドリブが効かないので、会話が持ちません。やっぱり飲み会に行かないからね、飲めないしね、飲み会トーク下手ね。そういうことでお願いします。
はい、今回の大阪旅行では念願というか、おそらく愛媛ではどこ行っても見ることができないのではないかと思っているアップルウォッチを生で見たいと思います。そしてまたしてもバッグを見に行きます。どうやらバッグ専門店があるというのを突き止めましたので、そこに行きたいと思います。あと、ノースフェイスのプロヒューズボックスの新しいのが出ました。1万7000円もします。ギノさんが買ったヒューズボックスプロは1万2000円ぐらいだったんですが、5000円も跳ね上がってしまいました。その5000円分の価値はどこにあるのかを見出したいと思います。あと、まあ腕時計最初見る予定だったんですけども、買ったので見ることはないから、特にあと行くところは見つけておりません。なんか天気がいまいちなみたいなんで、あんまりうろうろできないかもしれません。じゃあ、大阪で会いましょう！じゃあねー！
あ、お知らせです。来週の野木らひラジオは、ちょうど大阪行ってる時なので、まあ、予約配信もできるんですが、お休みするかもしれません。
あ、別にギノさんと接するときは、お姉口調じゃなかっていいですよ。
うふふふふー。